岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は令和8年度の岡山県土木部の主な取り組みについて土木部長の小松聡さんにお話しいただきます。小松さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、土木部ではどのようなお仕事をされているのか教えてください。
はい、土木部では皆さんの暮らしや経済活動に欠かせない道路や河川、港などを整備し管理しています。また近年激しさを増す大雨やいつ起こるかわからない地震といった自然災害から県民の皆さんの命と財産を守るための防災・減災対策も私たちの重要な役割です。
はい、防災・減災対策は県民の皆さんにとっても関心が高いテーマですよね。近年は全国的に記録的な大雨による被害も相次いでいますが、岡山県の土木部ではどのように取り組まれているのでしょうか。
はい、平成30年の西日本豪雨などの経験を踏まえ、災害に強い県土づくりを進めています。
はい、
例えば豪雨などによる被害を防いだり減らしたりするためには、河川では堤防を強化したり川底の土砂を取り除いたりする工事を着実に進めています。またそういった工事を行うだけでなく、洪水浸水想定区域といったご自宅周辺の危険な場所をより分かりやすく提供することで、皆さんの早めの避難行動につなげていきたいと考えています。
ハードとソフト両面からの対策というのは心強いですね。それではその他に今年度の主な取り組みがあれば教えてください。
はい、では防災対策以外の土木部の取り組みについて3つご紹介します。
はい、
1つ目は交通基盤の整備です。県北と県南を結ぶ三正岡山道路については、早期の全線開通に向けてしっかりと整備を進めていきます。
はい、
また慢性的な渋滞が課題の国道2号では、国において道を上下に分けて交差しないようにする立体化工事などが進められており、県としても国としっかり連携し事業を後押ししていきます。
はい、
道路整備によって物流の効率化はもちろん、通勤や観光での移動もより快適になります。
道路が便利になるのは大変嬉しいですね。では2つ目について教えてください。
はい、2つ目は水島港の機能強化です。
はい、
本県の産業を牽引する水島港では、コンテナ船の大型化に対応するため船が通る海の道を深くする工事などを進め、機能強化を図ります。合わせて二酸化炭素の排出を減らす脱炭素化にも取り組み、環境に優しく国内外から選ばれる港を目指します。
水島コンビナートのさらなる発展が期待されますね。では3つ目をお願いします。
はい、3つ目はインフラを長く大切に使う取り組みです。県内には高度経済成長期に作られた橋やトンネルなどが数多くあります。これらをドローンや AI といった新技術も活用して効率的に点検し、計画的に修繕することで長く大切に使う長寿命化を進め、皆さんの安全を守っていきます。
こちらも大切な取り組みですね。では最後になりますが、小松さんからラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、土木部ではこれからも県民の皆さんがこの岡山で安全に安心して、そして生き生きと暮らしていただけるよう、未来を見据えた社会基盤の整備を職員一丸となって着実に進めていきます。
はい、今朝は令和8年度の岡山県土木部の取り組みについて土木部長の小松聡さんにお話しいただきました。小松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて保育士の就職を支援する岡山県保育士保育所支援センターのお知らせです。岡山県保育士保育所支援センターは岡山県が運営する無料の職業紹介所で、保育士として就職を希望される方と保育士を募集している保育施設とのマッチングを行っています。専属のコーディネーターが皆さんの希望条件に合った保育施設をご提案し、就職まで一人一人に寄り添った伴走型のサポートを行います。また現在保育施設に勤めている方も含めた就業や仕事に関するお悩み相談対応など、さまざまな支援を行っています。保育士として働きたいと思っている方は、ぜひ岡山県 保育士保育所支援センターをご利用ください。詳しくはホームページをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。